増刊号でーす。
モグラグラジオ増刊号でーす。ということでですね、久しぶりの増刊号なんですけど。
久しぶりですか？
まあ。
なんか最近増刊号すごく多いような気がします
ね。あ、まあ、そうとも言う。そうとも言いますけどね。いや、今回はね、あれなんですよね。その山口正弘店行くで、のゲストで出ていただいた石原さんとウホなんですけど、
はい、
まあ今回はなんせね、あの、正弘の出席裁判じゃないですけど、あ、じゃあ間違った、欠席裁判じゃないですけど、正弘不在で正弘のことを語ってもらってただけになってしまっちゃってですね、石原さんとウホのことはあまりこう、語る時間がなかったということで。
そうですね。
うん。あの後、またみんなで飲みましてね。いろんな話もしてたんですけど、特にあれなんですよね。ボランティアとか、フリースクールっていう、まあ、僕は全く今までの人生でこう、アクセスしてこなかったものについてですね、ちょっとお話が面白くなったのでですね。
はい。
ちょっと録画をしようかなという内容になっておりますね、今回は、はい、
うん。そうですね。そんなに誰しもが身近というわけじゃないですからね。
そうですね。まあでも実際、まあ、石原さんとウホがね、結構、あの、なんていうか、特別と言いますか、面白い人間なんで、うん、あの、すごく見え方、ポジティブやし、なんかでも絶対こういう一面ってあるんやろうなっていうのはわかるかなって感じですね、フリースクールとか。
そうですね。
まあ、なんやろう。聞いていただきますか。
はい。
まあ、本編のインタビューよりはかなり緩い雰囲気でやってるんで。
まあ、本編も十分緩いですけどね。
そうですね。まあ、じゃあ、ウホと石原さんと僕と矢部田さんと太田さんによるフリースクールとボランティアについてのダダ話、増刊号としてお聞きくださいと。
どうぞ。
いや、なんかでも、あ、ちょっともう撮ろうかな、みたいな。じゃあ俺ね、いや、俺ボランティア全然わかんなくて、ボランティアって、ウホもボランティア。
最初はね。
最初は、
うん、そうそう。
なんでボランティアやろうと思ったの？
いや、私は、大学の時に、
うん、
私もなんか、小学校の後半が不登校やって、
あ、
そうそうそう、そんで、それをずっと引きずってて、なんか、いじめられたりとかしてで、自分があかんねやとか、なんか、すごい引き、ずっと引きずったまま大学まで来て、うん、で、大学は全然知ってる人おらんから、
うん、
なんか一からスタートできると思って、
うん、
友達絶対いっぱいできるわとか思って入ったけど、うん、思ったより全然できひんくって、うん、むっちゃガーンってなって、
あ、
で、なんやねんやろ私とか思った時に、なんかその自分が学校行ってへんかった時のこととかをなんか思い出して、
うん、
で、別に私それでよかったやんとか思って全然私別に今のままでいいやんとか、
あ、はいはいはい、
で、なんか急に思って瞬間があって、
うん、
そしたらなんか今学校行ってへん子とかに会ってみたいと思って、
うん、
なんか別に私が何ができるわけでもないかもしれへんけど、
うんうん、
なんか今学校に行ってなくてしんどい子とかがいたらなんか普通に喋りたいなと思って、
うん、
ほんでなんかそのフリースクールとか学校行ってない子の場所になんか行ってみたいなと思って問い合わせたら、
うん、
だいぶボランティアとか募集してるとかって聞いたから、
うんうん、
奈良と大阪のフリースクールに行ってみたっていうのがきっかけで、そうそうそう、だからさかのぼって自分のことをさかのぼって、
うん、
なんか関わってみたいなと思ったっていうのがきっかけで、
実際フリースクールに通ってる人だっていうのは、
うん、
まあ基本的にはその、うんうんうん、学校が何かしらの理由で合わへんくって来てる、
うん、子がほとんどかな、うん、8割ぐらいかな、うん、でもなんかもうなんか親が選んでる、
あ、人も
いる。人もいる。親が、なんか、こっちの学校よりも、こっちの方がいいからって言って選んでる子もいるけど、それは少ないかな。
え、で、その人、うん、フリースクールに行ってる子らっていうのは、どういう感じでフリースクールに来るの？楽しそうなの？
いや、それは楽しいと思うけど、
うん、
楽しいばっかりじゃない。うん、なんか、ずーっと悩みばっかり聞いてる状態の子もいるし、
あ、
うん、で、楽しく他の子と遊んでる子もいるし、
うん
うん、ね、大人としか喋らへん子とかいるし、
へー、
だからその辺をだからあれなんや、だからこう しなさい的な、その学校ってクラス単位でこう一人の人間が仕切るやん、そういうのは しないっていうこと。
あ、そうそう、だから年齢とか性別ごちゃ混ぜでいるから、で一人でいたかったら別にいてもいいし、その同年代で一緒にいなあかんとかってないし、そうそう、で自由に過ごせるとか言いつつ、実際どうなんやろっていうあるけど、
ちょっとそういうわけでもない節もあったりするの。
それで、ね、やっぱ社会やからね、その、
まあ、その中で、
うん、なんかトラブルとかも出たら出てくるし、しんどくなってやめていくも出てくるし、
まあ確かに同じ年齢の人間が40人ぐらい集まって強引に作られる社会よりは自然な状態がある感じなんですかね。
自然やけど、いや例えばマサヒロの話で言うと、マサヒロとかと一人で絵描きたい時とかあるけど、その時マサヒロくん遊んでってくる子もいるわけで、そこでちょっとねトラブったりとかあるし、なんかまあそう例えばの例やった、なんかそういう、スタッフとか大人は分かってるけど今話しかけたらあかんねんなとか、分かんねんけど、そんなちっちゃいことが分からへんし、そう些細なことがいっぱいある。
やっぱりね、そのスタッフでもボランティアでも人気のあるのとないのと言ってるから。
それはあの、石原さんの目から見て人気なやつっていうのはどう？
そんな言われへんけど。人気あるって言うたら、例えば、ゆみちゃんとかものすごい人気あるわけ。やっぱ取り合いなんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ゆみちゃん話聞いてとか言って。ほんなら、おとなしいの、例えば、まさひろみたいなタイプはずっと引いてしまうし、ね。
そうそう、
遠慮する。そんなすごい難しいなと思う。
なんか俺の、全然知らん俺のイメージですけど、なんか、さっき石原さんがここのフリースクールに当たるにあたって、あの、おもろそうやからっていうことやったじゃないですか。で、なんかわかんないですけど、僕のイメージだと、そういう感じで僕もやるんやったら行くと思うんですよ。で、そういう人って、やっぱりその、いわゆるボランティア精神ともまた違う感じじゃないですか。
でも、元々のボランティアは意味は自分が進んでいくということやから。
ああ、はいはい、
そうか。自分が進んでいくのは別にそんな崇高な理想とか なくて、生きたいが言ってるわけやから、そういう意味では僕もボランティアと思うねんけどね。
でもなんか、いわゆる。
そう、世の中のボランティアってイメージがあるんだよ。なんか正しいことを、みたいな。
で、いわゆる、
無償で
いわゆるそういうボランティアのイメージで入ってきてるボランティアのやつって、俺人気ないんかなって今思
う。ちょっと濁しましたね。
え、に、にがさというか、
そうなんのかな、
そう。
でも、そう、
なんか、石原さんとか、おもとか人気あるし。
違うって本人が思う場合もある。やって辞めていく人も。
あ、ボランティア自体をやめていく。
やっぱそういうやつっておんの？
なんか。いや、だから合わへんなっていう。
なんか、いわゆるこう、
ここが合わへん。
私のボランティア精神を見て、みたいなやつとかいんの？
だから、なんかその、すごいわかりやすいのは、あの、スタッフも、ほぼボランティア精神でやってるような、すごい安月給やし、なんかボランティア精神でやってるようなもんで、そのスタッフの面接を何回か一緒に同席したことがあって、その時になんか来る人のなんかなんていうのか言うことがめっちゃ面白かった。いかにもな人が結構多くて。
あ、どんなめっちゃ興味ある。
めっちゃ聞きたい。
だから、子供のために頑張りたいですよね。
ああ、そんな言うね。絶対多いよ。
まあでもなんかね、面接受ける側っていうか、言う側としてもなんか、それが一番、あの、100点満点の答えだろうみたいな感覚で言ってんだろうな。
でもそういうのってな、だってフリースクールってすでに正解がない状態を、表してる学校やからね、基本的に。
だって、そんな、上ついたっていうか、嘘っぺらい気持ちできたら、子供も見抜くでしょ。
特にマサヒロなんか言って
た。簡単に、
あ、やっぱおんねや。
いや、全然いる。
いや、もちろん、その、さっき言ったみたいに、安月給なんやったとしたら、ある程度の、その、なんか、そういう、なんていうの？そういうスピリッツはある、必要があると思うねんけど、続けるために。でも、そこにプラスアルファなんか興味なり、なんかがないと続けられないですよね、
普通。楽しんでるっていうのはすごい大事だから、
ね。そうですよね。
楽しんでるから自分から生きるわけやねんね。楽しなかったら絶対続けへんと思う。で、やっぱり無理してしんどいねを思ってるスタッフの人とか、ボランティアの人とか、いてるからね。
ああ、そうなんですか。
実際にいてるからね。 うん、まあ遊びに行っとるわけだ
から
ね。
それがいい。
うん、絶対その方がいいと思う、ね。う
ん、その感覚、
う
ん、あーって言って、今日あのおっちゃん来たって言って、遊ぶ方が、あの、たまに会う親戚のおじさんってちょっと面白くて、
そうそう、親戚のおじさん。
そう、うん、その時って、ね、すごいさ、あの、あんまり会えないから、そのたまに会った、若干レベルの低い、面白いでも、すごく面白く感じるから、希少価値みたいな感じで。でなんかもう、冷静に考えるとそんなに面白くないんだよ。でも、あの時はこの、なんだろ、1ヶ月に1回しか会えないみたいな風になったら、もうすごく面白いから、もっと遊んで、もっと遊んでって。
この間たまに行ったら、めちゃ浅いで、もうすぐ受けた
もん。あ、でもそういう感覚やったらすげえボランティアのこと理解できるわ。なんかボランティアって聞くとなんかこう。
なんか義勇みたいなイメージすらもあんだよね、若干。
もう僕はやっぱりなんか自分のこのやり方であかんのちゃうかなと思ってた部分あってね。
ああ。
あったんやけども、結論的に言うたら、ええやん、もう、その自分が会う人と、会う子供と友達になれてええと思って、うんうん。それが僕の結論やってんけども。
なるほど、なるほど。
その話をコッコにしたら、うんうん、国交エアゴスなんてい
うの、
ウホ、ウホ、ウホ。
大谷さんに言ったら、
大谷さんに言ったら同じこと言ってて、
ああ、
うん、友達はね、感覚的にね、うん、あ、間違いなかったやと思ってね。
あ
そんな私偉い人ですか？
偉い言うてへんです
よ。いやいやいや、
あ、そうかと思った。
あ、なんか、やっぱ、会うやつと会わんやつっておるんでしょ、やっぱ
生徒でも。全員はそんなん無理やからね。
う
ん、
そうですよね、う
ん。だから僕なんかも言われたのは、実際僕、推しの強いとこあるから、
あ
女の子でお年、まあ、13、14、15やったらものすごいしんどいのは難しいでしょ、
はいはいはい、
女の子のその頃のは。
はいはいはい。
でもその頃でも同じように僕、バーッと推していくからね。なら、あの人推しが強いとか言って。
まんまやな。まんま
な。言われて。
それさえ言えてないと思いますよ。推しが強いっていうことを。
戻っても、
うん、誰かに言えてない。うん、
それをウフォがケアしてい った。いいバランス
や。いいコンビだね、うん。
この人はね、びっくりするのは、
うん、
話を聞くプロやね
ん。あ、そうなんですよ。へ
ぇ。うまいとか、そんなレベルも超えとってね、すごいなって思う。
へぇ。あ、でも、それは人気出るわ、ね。
そうか。
そう。あとにも先もおれへんと思う。
いや、なんかめっちゃ言われんねんけど、ほんまにそうなんですかね。
ほんま言ってるやん。
ええ
ー。いや、それはほんまにすごいなと。
ああ。いや、まあ、それ、しょうもいですよね。なんか僕、前、なんかラジオかなんか聞いたんやけど、すごい、すごいいいとされてる先生がいて、あの学校の先生で、その人があるテレビ番組のインタビューで、僕は顔を見て、こいつ嫌いやなって思う生徒いますよってはっきり言ったらしくって。
へ、
でもそれを、もう、まあ、一応、その、なんていうの、それはあると、当然。でもまあ別にそう、だからといって、ちゃんと平等にすると言ってましたけどね。だから、そういうとこを、だから人間として普通のこととかって、先生とかボランティアとかっていう言葉がつくと、なんか急に離れるじゃないですか、その、俺らの感覚と違う人種みたいな。
なんかみんなに平等に優しいみたいな。
とか、うん、なんかそういう。
イメージが。
上下の関係見えるもんね。
見える見える。うん。
それちゃうよね。
あれ気持ち悪いな思ってるんですけどね。
あでもマサヒロはなんかあだ名つけるのがめっちゃうまくて、
へー、
大人、
あ、うん、
そうそうそう、めっちゃ面白かった。
つけられた、
はい、
ウホ以外にな
んでつけられた、
ウホはさ高校の時の話だ
ミドリさん、
あ、そう、ミドリさんはでも違う子がつけて、ユミエモンって言われ
る、いいやな、
それ多分ね、まさゆは多分ホリエモンにえらい引っかかってたからね、作品見たらなんかユミエモン、
ユミエモン、
石原さんはつけられなかったんですか、
いや、いろいろ言うとは思うけど、僕イッシーって言われてた、それも嫌でね、イッシーって言われて、女の子につけられてんけど、うん、メッシーみたいやん。すごい嫌で、
メッシー
なんか他何でもいいからやめて言うても、そんな言うたらみんな余計言うやん。ビッシーって言われて。
え、でもまさよ、翔平って言ってましたね。
まんまじゃん、あだ名とかじゃないんだ
よ。倍以上ちゃう。
最初は翔平やった。
いや、そのメガネが。
ああ、そうなんだ。
本当にそのままじゃん。見た目のまま。
いや、だから石原さんに、その、かっこいいなとか話しかける前から、あの人、翔平に似てるなって
。ああ、興味示してたんや。
そうなんや。
そうか。
すごい。フリースクールの実態。
これがジェフかどうかは。
そうか。でもやっぱ、まさひろはなんか、なんていうの、そういう人を見るっていう意味では結構、突き抜けてた感じ。
まあ、あれはね、親の慈悲とね。
ああ
、もやっぱよ人見るから、
ね。うん、おばちゃん、うん、俺が最初におばちゃんをと喋って感じたの、そういう感じがあります。
鋭いわ、
うん。
でも私、初めてお母さんに会った時は、うん、本当にさっき、おきちゅうが言ったみたいに、息子さんを亡くされて、なんかもう、正直本当にどう接していいかわからなくて、もうきっかけもなくて、話すきっかけも何人も人もいたし、隣に座ってる人もいたから、直接話すきっかけもなくて、やっと正弘が好きだった、あの、殺害演歌ビニールの中のアーティストの毒殺テロリストを好きだったんだよ、みたいな話を聞いたときに、やっと、あ、毒テロ知ってますよ、みたいな感じで話したときに、その、お母さんの顔がパーって、
知ってる人いた。殺害演歌ビニールを知ってる人がいるっていうのが嬉しかったみたいな。
でも俺、おばちゃんを追ったとき、でも瞬間的に分かったけどな、この人、みこし担いできたと思う。もうだからもう、俺はこれに乗る。べきやと思った。なんか、うん。だからもう深いとこは分からんけど、直感的にそう思った。なんか、
うん。うん、
だからおばちゃんっつって。うん。いや、あれは、
おもろかった。来てもうてよかったなって思ったもん。
うん。
どんな人が来るんやろうって思ってたけど。
え、でも絶対大丈夫。
ちゃんと思う。まあ私はウホが紹介してくれる人にはなんかウホのことを信じてるから
そう
なん、うん、全然不安はないねんけどこの人は面白い人やと思ってるからこの人が連れてくる人はおもろい人やと思ってる
あの日はでも僕忘れられへん一日でしたね
私も
あの、うん、おばちゃんと石原さんらと初めて会った、うん、今年の1月の日はね俺最近でもほんまこんなええ一日なかったんちゃうかいう感じでした、ね、
すごい、
うん、なんかだから俺ほんまにあのあれなのよなんか正弘と出会い方がちょっと特殊やったからその作品と、うん、あとは周りの人のエピソードでしか正弘のこと分からへんんだけど、
うん、
ものすごい分かったんですよなんか、
うんうん、
それがなんか俺作品の俺の知らん作品の力みたいな、こういうことでできんねやと思ったから、うん。なので、もちろん好きな音楽、ミュージシャンの名前とかめっちゃ出るけど、そんなんじゃなくて、なんかこう、なんつうかな、なんかすげえ几帳面やったりとか、
うん、
なんかこう、あとなんか、今回のでも送られてきた作品見てもさらにびっくりしたけど、ちょっとこの人すごくいいんやなと思って。
へ
え、うん、
うん、
まあ続きは本編でじゃなんか増刊号をやっちゃいましたですけどね、なんかそうかボランティアもでもあれやね、そういう意味じゃいいかもしれないですね、
うんうん、でも石原さんみたいな珍しい
、まあ、石原さんが珍しい、
うん
うん、珍しい、
うん、
ですね声ちっちゃなってます、いやいやめっちゃ褒めてるんですよ、ほんまかいやいやほんまですよ、素直に取られるな、いやいやほんまですって、いやだから私今はもうスタッフしてへんけど、スタッフしてる時は石原さんが来る日は安心やと思う、
あ
なんで、
いやいやだちゃんと見てくれてるし、
うん、
うん、全然大丈夫やと思いますよ、うん、
なるほど
なんかよくわからんうちに